こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月18日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、ホンダ実験用再利用ロケットの打ち上げと着陸に成功。二つ目のニュースは、閉鎖されたトレントトラッカーを復活させ、300万人のピアを発見。三つ目のニュースは、Zip2 クレート、C 言語から 100% ラストへ移行。四つ目のニュースは、2.5 フラッシュと 2.5 プロの GA 化、Gemini 2.5 フラッシュライトを発表。五つ目のニュースは、LLM は DSL 設計者にとって興味深い問題提起となる。今日のニュースは、テクノロジーの進化、持続可能性、そして AI の未来に関するものばかりです。これらのトピックが、私たちの生活や仕事にどう影響を与えるのか、一緒に見ていきましょう。それでは最初のニュースから見ていきましょう。ホンダ、実験用再利用ロケットの打ち上げと着陸に成功。ホンダが再利用可能な実験ロケットの打ち上げと着陸テストに成功しました。全長 6.3 メートル、直径85センチ、重量900キロのロケットは、高度300メートルまで上昇し、誤差37センチ以内で目標地点に着陸。ホンダは燃焼や制御技術を応用し、独自のロケットで人工衛星を打ち上げ、地球温暖化の監視や通信サービスへの貢献を目指しています。再利用ロケットは従来の使い捨てロケットと異なり、短期間で繰り返し使用できるのが特徴です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ホンダがついに独自のドメイン、ホンダを取得したことに驚いています。また、別のユーザーは、再利用ロケットの実現が容易になった背景として、CPU の処理能力向上を指摘しています。制御アルゴリズムの進化やスペース X のような先駆者の存在も大きいようです。さらに、ロケットのサイズについて、動画では、大きさが分かりにくいという意見もありました。
次のニュースです。閉鎖されたトレントラッカーを復活させ、300万人のピアを発見。ある開発者が閉鎖されたトレントラッカーのドメインを取得し、復活させたところ、300万ものピアが接続を試みたというニュースです。トレントは P2P、ピアツーピア方式でファイルを共有する技術のこと。トラッカーはファイルを持っているユーザー同士を仲介する役割を果たします。Mainline DHT という分散型ネットワークもありますが、今回復活したトラッカーには及ばなかったようです。彼は著作権侵害を助長しているとみなされる可能性を懸念し、すぐに閉鎖したとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーはトラッカー自体は単なる調整サーバーソフトウェアであり、違法とみなされるのは難しいと指摘しています。ただし、別のユーザーは著作権侵害を当助しているとみなされる可能性を指摘し、法的リスクを警告しています。また、悪意のあるトラッカーを通じて、トーレントクライアントが攻撃される可能性や、登録したドメインを使って DDoS 攻撃を仕掛けることが可能になるという指摘もありました。
次のニュースです。BZIP2 クレート C 言語から 100% ラストへ移行。データ圧縮ライブラリである BZIP2 のクレートが C 言語から 100% ラストに書き換えられたというニュースです。ラストはメモリ安全性が高く、高速な処理が可能なプログラミング言語です。今回の移行により、パフォーマンスが向上し、クロスコンパイルが容易になりました。クロスコンパイルとは、異なる OS やアーキテクチャ向けの実行ファイルを生成することです。古いアルゴリズムでも、多くのプロトコルやライブラリが BZIP2 をサポートする必要があるため、今回のアップデートは意味深いとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Trifecta Tech Foundation による今回の実装が、Linux ディストリビューションで使われている公式実装にとって変わる可能性について質問しています。Fedora が Zlibng に乗り換えた事例もあるため、不可能ではないとのことです。また、別のユーザーは、 ラストのツールチェーンが性的リンクを義務付けている点について質問しています。ラストでも動的ライブラリを生成できるようですね。
次のニュースです。2.5 フラッシュと 2.5 プロの自衛化、2.5 フラッシュライトを発表。Google Gemini 2.5 フラッシュとプロを正式版としてリリースし、新たに Gemini 2.5 フラッシュライトを発表しました。Gemini は Google が開発した大規模言語モデル LLM です。フラッシュライトは最もコスト効率が高く、高速なモデルとのこと。翻訳や分類といったタスクに優れており、100万トークンのコンテキスト帳を持っています。API の価格体系も変更され、フラッシュモデルの入力テキストの価格が2倍に引き上げられました。LLM は大量のテキストデータを学習し、人間のような文章を生成できる AI モデルのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Gemini 2.5 フラッシュの価格が引き上げられたことに言及し、以前の無頓着時の価格比較して実質的な値上げであると指摘しています。また、別のユーザーは、Gemini Pro が無料だった頃から性能が悪化したと感じており、クロードに戻ってしまったとコメントしています。一方で、Gemini の性能に感銘を受け、OpenAI の使用を停止したというユーザーもいます。コンテキストウィンドウの大きさが魅力とのことです。
次のニュースです。LLM は DSL 設計者にとって興味深い問題提起となる。LLM の登場により、ドメイン固有言語、DSL の設計者は新たな課題に直面しているという記事です。DSL とは、特定の分野に特化したプログラミング言語のこと。LLM は、Python のような一般的な言語では高い性能を発揮する一方、DSL のようなニッチな言語では性能が低下する傾向があります。記事では、LLM に DSL を学習させる、形式と非形式を LLM で端々する、検証Z レベル、LM 合成のための言語設計といった今後の言語設計の方向性について考察しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、LLM の使用が古いプログラミング言語やフレームワーク影響を流していると指摘しています。また、別のユーザーは DSL がセマンティックに意味のあるトークンで記述されているかどうかが重要だと述べています。さらに、LLM が DSL よりも人間にとって使いやすいかどうかという疑問や、DSL のデバッグ容易性を LLM が改善できる可能性についても議論されています。
さて、本日のハッカーボイスでは、ホンダの再利用ロケット、閉鎖されたトレントトラッカーの復活、Zip2 クレートのラスト移行、Gemini 2.5 のアップデート、そして LLM と DSL 設計に関する話題をお届けしました。これらのニュースから、技術は常に進化し、私たちの生活や仕事に新たな可能性をもたらしていることがわかりますね。AI の進化は目覚ましいですが、それと同時に新たな課題も生まれています。今後の技術の発展がどうなるのか、とても楽しみです。ではまた次回。2025年6月18日のハッカーボイスでした。